皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第347回目。本日の放送は前回の稲荷さんからのご紹介で鈴木さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週の稲荷さんからのご紹介ということで、鈴木さんにメッセージがございます。
はい
はい、鈴木さんご無沙汰しております。その説はありがとうございました。モデル X 乗せてくださいだそうです。なんかかっこいい車に乗ってるっていうことをお聞きしましたけども。
そうですね、稲荷さんと、はい、似たようなやつですね。
で、稲荷さんよりいいモデルって言ってましたよ。
あ、そうなんですか。ちょっとサイズがちょっと大きいんですよ。田舎で走るにはちょうどいい。
大きい。あ、そうですか。
はい。
ステラですか。
テスラですね。
テスラ、ごめん、ステラじゃん。
テスラ。
テスラ。テスラ。これは、あれですか、全部電気、
はい、そうですね、電気だけで、はい、走るやつですね。
未来感がすごいですね、この車ね。
そうですね、はい。
目立つんじゃないですか。そこで乗ってたら、もう。
いや、どうでしょうね。田舎なので。
もう、そうか、もう完全に
電気ですね。
みんな見ないと。
そうですね。東京だといっぱい走ってると思いますけど。
いやいや、そう。いや、いっぱいかもしれないけど、でも、なかなかこの車、見ないですよね。今度乗せてください、鈴木さん。
そうですね。はい。ぜひぜひ。
わかりました。じゃあ、まぁちょっといろいろ、
はい、
お話をお伺いしたいと思うので、今日は一つよろしくお願いいたします。
はい。はい。よろしくお願いいたします。
はい。
ます、
はい。はい。じゃあ、鈴木さん、まず自己紹介の方からお願いします。
はい。はい。鈴木隆之と申します。山形に、住んでまして、物販には、はい、スタートの時からずっと参加させていただいてます。うんうん、ですね、物販歴としては、どうですかね、2011年くらいから個人でお小遣い稼ぎみたいなことをちょこちょこやってまして、まあ、アメリカからなんか個人輸入して日本でヤフオクで売ってみたりみたいな感じでやってたんですけど、少しずつなんか商品が増えてきたりして、で規模がちょっとずつ大きくなってきて、でそれで2015年ぐらいに法人にして、したんですね。で、2015年から今の法人に、立ち上げたので、はい、今、何年目ですかね。8期目ぐらいになるのかな。
なって。
になりますね。はい。主に、今は、何ですかね。総代理っていうんですかね。ジャンルとしては総代理系になるかなとは思うんですけど、うちの場合は、よく一般的に総代理っていうと、その代理券をメーカーからもらって、皆さん普通にメーカーから商品を買って、日本で売るっていう形が、よくある形だと思うんですけど、うちの場合は、買うんじゃなくって、本当にメーカーの代理として日本で売るみたいな、そんなスタイルなので、在庫はうちで持たないよっていうような、そういうスタイルなんですね。で、一旦 物だけ扱って日本で売って、売れたら、売れたところから手数料もらうよみたいな、そんなあのスタイルで、主にやっている会社ですね。で、中にはメーカーさんではそういうスタイルやってないよっていうところもあるので、そういうところではそういうメーカーさんは仕入れて、うちで仕入れて売ってるっていう商品もあるんですけども、
鈴木さん
はその代理っていうのが、
はいはいはい、鈴木さん今回2回目っていうことなんで、前回あれですよね、このメーカーの話、メーカー名も出しちゃってたんですけど大丈夫ですかね、出さない方がいいかな。
どうでしたかね、あの頃は出してましたっけ。
出してた。これじゃあちょっと、はい、じゃあ今回は伏せる感じでいいですかね。
そうですね。はい。
はい。なるほど。はい。で、結構早かったですよね、そのメーカーの、
はい、
メーカーっていうか、うん、今は本当メジャーな、日本ではもうよく聞く名前だとは思うんですけど、はい、多分、はい、鈴木さんがそのメーカー始めた頃って、まだ、まだこう、なんでしょう。
はいはい。
そ
うですね。今に比べると。
ですよね。
そうです。そうですね。はい。
今じゃもうその、代名詞ぐらいの感じじゃないですか。そのメーカー名が、その、ジャンルの中では。
はい、そうですね。はい。
多分、扱っ始めた頃って、まだ全然、こう、日本に、
はい。
まあ、一部の方は知ってたでしょうけど、
うん、そうですね、うん、まだまだ、うん、まだ広まり始めたっていうような、
ね、そうですよね。
そうですよね。
そうですよね。
はい。
で、そのメーカーとの出会いって、
はい。
きっかけって何でしたか？
きっかけは、その、うん、2015年に法人を立ち上げたっていうのが、一緒に立ち上げた人間がいるんですけども、
はいはいはい、
それが海外の人なんですね、
うん。
で、その海外の人は主にその海外のメーカーを、日本に持ってくるっていうのをやりたがっていて、で、そのメーカーと、いろんなメーカーとつながりがあるっていう中で、そのブランドを一つ、持ってくるというか、そのブランドのサポート、お手伝いをするっていう日本での仕事をうまくもらってきたみたいな感じですかね。
なるほど。
まあ、通常、そんな個人で始めるような小さい会社が取引できるようなところではなかったので、その辺は、ラッキーな、始まりだったのかなっていう気は、
ね。そうですよね。そうですよね。だから、ある意味、こう、なかなかちょっと真似できないビジネスモデルかなと思ってて、鈴木さんの。
そうですね。なんかうまくつながりがあればこそできた。
ね、
ものかもしれないですね。なんか
そうですよね、
同じことはなかなか再現性はないかもしれない、
ね、難しいなと、ね、前回もちょっと聞いてて思ったんですけど、
そうですね、
で、そこをもう完全にメーカーがバックアップしてくれてるわけじゃないですか、鈴木さんの場合。
ただそういう時もあるんですけど、結構、なんですかね、そういう、海外の会社ってコロコロ変わるんで、
そうなんです。結構振り回されちゃったりもするんですか？
そうですね。メーカーの方針がもうコロコロ変わっちゃって、あと、
ああ、そうなんだ。
そうなんですよね。なので、いい時もあれば、全然、良くない時もあって
。そうなんですか。
それで、そうなんですよ。で、そのコロナがスタートした時に、
はい。
やっぱり外で使うものなので、
そうですね。
なかなかその、
ああ、そっか。
売れなくなったっていうのが、ありました。して、
ああ、そっかそっか。
で、メーカーとしてはもう、メーカー直販に切り替えるっていう、もう方針転換を を打ち出して、
そこ気になった
代理店。
あ、そうなんです、
うんうん。そうなんですよ。代理店を一応あるんですけども、無視して、直販で、あの、ウェブサイトで、めちゃくちゃ2万円とか安く、普通に、普通に国内で買うより2万円ぐらい安く売っちゃって、っていうのを世界中で、展開しちゃったんですよね。
あ、そうなんだ。
そうなんです。それがあって、もう、世界各国の代理店たちは、すごい、もう、ブーブー
言ってて。怒っちゃったよね。
そうなんですね。
うんうんうん、
なんですけど、メーカーはもう直販で行くっていうので、もう利益残さないと、しょうがないみたいなスタンスだったんでしょうけど、それで、もうコロナに入ってからずっとそのスタイルで、なので、
はいはい、
なんで、もうめちゃくちゃなんですよね。普通に家電量販店だと高いのに、でも普通にネットで、直販サイト。直販サイトって言っても、まあ海外から商品が送られてくるんですけど、ただ、それでも2万円ぐらい安く買えちゃったりするので、もう、やっぱり国内の正規販売なんか、もうガクッと規模が縮小しちゃったっていうのがありましたね。
あ、そうなんですか。
そんなことがあって、まあでもそれでも規模が小さいなりに小さくなりに。
うん
うんうん、もうそうですね。ここ2、3年ずっと続いてはいるんですけども、
うん、
今度また去年業が始まって、中国の代理店が、中国だとリーカーっていうのを、そのアジアを統括してるトップに、中国の代理店が日本に進出してきて、安い値段で日
本で。そんなことあります？
安く。ごちゃごちゃ。そう、そう、もうめちゃくちゃなんですよ。で、それをメーカーが容認しているっていう状態で、もうぐちゃぐちゃに去年あたりからなっちゃってるんですよね。
鈴木さん結構大変じゃないですか、そんなことされちゃったら。
そうなんです、そうなんです。だから、もう大打撃。で、うちとしては。で、やっぱりそういう、なんか、今まで、ね、なんかそういう会社なんですよね。はい。だから、もう、そうなんです。だからもうそこに、比重を置いて、ビジネスはもう、できないので、そうなんですね。だから、もうできるだけ早く、もっと他のしっかりとした収益源を確立させないといけないなっていうので、もうずっとそれでここ2、3年はいるんですけども、
なるほど。
なかなかそうです。ねえ、なかなか簡単ではない。
ないですよ。ねえ、はいはい。
そうですね。
ああ、そうなんですか。まあ、でもそんな
中、少しずつですけどね。
うん、
はい。ちょっとずつ、ちょっとずつ、話ができるメーカーさんが少しずつ、出てきて。
はいはいはい。
で、ここ1、2年で、なかなかその契約に至るまで、うん、が長くて、なんか1年以上話してるとかっていうメーカーさんもなんかいくつかあって、そうなんですよね。なんか、早いメーカーは本当に決断早くてすぐやるっていうところもあるんですけど、中にはその、やっぱ交渉からスタートまで、本当に1年以上かかってるようなところも今、3つぐらい話並行して進んでるところがあるんですけど、
うん、
なかなかスタートできなくて、うん、と思ったら、急にここ1、2ヶ月でなんかすべて、同時になんかスタートできそうな雰囲気になってきて、すごいバタバタ忙しくなってきたり、
ね。重なるときは重なって。
そうなんですよね。ありがたいことではあるんですけど、ただ、まだなんか 100% 確定してない部分 がある中でいろいろな話が並行して動いてたりもするので、なかなかその喜べない状況でもあるんですよね。
なるほどね。
あれ、今すごい、なんか今までで一番今大変なタイミングに来てますね。すごい忙しくて、
重なりすぎちゃって、ね、
なんか重なりすぎて、そうなんですよね。すごい忙しくて。
でもどの案件もこう やっていきたい案件なんでしょ？
そうですね。はい。
うん。
進めたいところですね。で、いい具合に話が進んでいっているところもあるんですけど、なんか、次から次と問題が出てきて、それを一つずつ解決。
クリアしていかないと。
しなくちゃいけなくて。
なるほど、なるほど。
そうなんですよね。で、そういうのに時間かかってると、また他の案件も同時に進めないといけないし、っていうので、なかなかで、で、その辺の話って、その、なかなかその、周りに触れない部分だったりして、結構自分が中心で動かないといけない部分が多いので、そうなんですよね。なかなか、難しくて、最近もちょっとバタバタ苦労してます。思うんですね、あとは、ちょっとそれに加えて、子供が今3歳、上の子が3歳になったところなんですけど、下の子が、今1歳、もう少しで1歳になるぐらいで、今子供が今、手がかかる状態で2人いるので、なかなかその、ただ、仕事にかける時間が今すごく長くなってて、なので、子育ての、ね、手伝いも、極力やってはいるんですけど、なかなかどうしても。
なるほど。鈴木さんはもっとその子供に触れたい
ところも。
子供とのね、時間をこう、作りたいのに。
はい。そうですね。あと、その、やっぱり、イヤイヤ期がなかなか大変で、大変なので、ちょっと手伝わないと厳しい状態なんですよね。もう、人の手が足りなくて。ので、なんかそういった、極力子育てもしながら、仕事のことも頭にありつつ、みたいな感じで、なんか、もうパンクしてる感じですね。
なるほど。なかなかこう、
でもちょっとさ、ね
うんはい、うまくこう、こっち時間作ろうと思うと、こっちの時間が作れなくてみたいな。
うん、
本当はこっちやりたいんだけども。
全然足りなくて、うん。はい。
なるほどね。
そうなんですよね。なんかその、ちょうどその上の子3歳ぐらいでいろいろもう言葉もすごく分かってきて、
うん、
いろいろ、いろんなことをこう、分かるようになってきたので、やっぱりちっちゃいうちに、うんいろんな、なんか、体験とか、経験、なんかさせてあげたいなっていうのもすごくあって。ああ、
それはわかります。
できるだけ、やっぱり週末、ね、なんかは時間作りたいなって思うんですけど、そうですね。最近それがなかなか難しくて。
それはわかるな、ね。そうですね。やっぱりこう、ちっちゃいうちにね、いろいろ、いろんなとこを連れて行きたいなとかって思いますもん、やっぱり。
ええー。
そ
うですよね。
男の子ですか女の子ですか？
ええー。あと、二人とも女ですね。女の子。
ああ、うちと一緒だじゃん。うちも女の子二人だから。
ああ、そうですよね。
もうどっちも成人しちゃいましたけどね。まあ、本当、今の、いや、ちっちゃいうち、本当ね、いろんなとこ連れてきたいなって気持ち分かりますよ、だから。
そうですよね。ちょうど今、うちで働いてくれてる子が、中学生と高校生の子がいるんですけど、で、その上の高校生が、来年高校卒業で、進路を今決めるところらしいんですけど、なんか、まあ今時なのか、なんか特に何もしたいこともなく、みたいな感じで、ただ、なんとなく東京のなんか学校に行ってみたいな、みたいなことを言ってたりして、でも親としては、
いてほしいんだよね。
一年間で、生活費とか、学費とかですかね。それがもう、何百万もかかるんで、
かかる、
中途半端な気持ちだったら、行ってほしくないなっていうことを言ってて。
そうそう。
やっぱり子供も、なんか、その子は、コロコロ言うことが変わるんですって、東京行こうかなって言ったり。だからなんか。
親の気持ちも知らないでね。
そうなんだよね。だから、すごく悩んでるみたいなんですけど、その親の方も。だから、まあでも子供の気持ちになってみると、その中学校、高校ぐらいの年で、本当に自分の進路を考えてる子なんか、もうほとんど一握りもういないんじゃないかなっていうふうにも思うんですよね。うん、なんか、ね、世の中のね、どんな仕事があるとか、
全然
知識もね、経験もないので、まあ、そんな時点で決めるっていうのもなかなかね、難しいことだと思うので、ね、だから、なんか、ね、世の中にまず出ていろんなものをこう経験、したらいいのかななんても思うんですけど、そんなのを見てると、うちも、ちっちゃいうちからいろんな経験させたり、いろんなものを、なんか、教えられるものがあったらいいのかななんていう理想は持ってるんですけど。
そうですね。
なかなか
現実は。ね、確かにな。だから、自分もその、サラリーマンを辞めて、で、独立したのが、上の子がもう中学校になってて、で、下の子が小学校の高学年ぐらいな感じだったんですよね。で、まあ、だんだん大きくなるにつれ、やっぱり親と出歩く時間が少なくなっちゃったんですよね。
ああ、やっぱりそうです
ね。やっぱり中学校、高校になると、もう本当に親と出かけないですもんね。
ああ、
部活だ、なんや、かんや、でね。
そうですよね。どうしてもそうなりますよね。
そう、友達と出かけるとかね。なって、まあ、高校になったらほとんど出なかったですもんね。ただ、駅までのその朝の送り迎えみたいなのはやってましたけども。そのぐらいですもんね。だからちっちゃいうちはね、じゃあ今度どっか行こうかとかね、夏休みどっか行こうかなんていう話はよくしてましたけど。
なんか今この年になってすごく思うんですけど、なんかいろんな経験、体験経験にすごくなんか時間とお金使う。のがすごく、いいなっていうのはすごく最近すごく思うんですよね。
そうですね。
なんか美味しいもの食べたりとか、
そうですね。
なんか感動できるものを見たりとか、そうですね。あと面白い体験、楽しい体験。なんかそういういろんなものをそうやって経験するのが、なんか将来的になんか仕事にも繋がってきたりもするし、っていうのをすごく、実感してるので、なんか小さいうちからやっぱりそういう機会増やすっていうのは、すごく、役に立つんじゃないかなっていうのが、
そうですね。やっぱり、
してるんですよね。
ちっちゃい頃のね、なんかそういうのを覚えててくれると、やっぱ親としても嬉しいし。
そうですよね。なんか自分もそういうちっちゃい頃の、なんか、印象に残ってる、こととかって、やっぱたまに、あったりするので、なんかそれが今のどっかに繋がってたりする部分っていうのが、たまにあったりするのかなっていうのが、思うんですよね。なんで、そういう、まあ、選択肢をいろいろ、
そうですね。
増やしておくといいのかな、と思いますね。
独立して意外とこう時間作れるかなと思ってていたんですけど、意外と取れなくて、
ああ。
だからやっぱり、
そうですよね。
まあ、時間も取れなく、思うように取れなくて、で、で、ね、だんだん子供たちも大きくなって、時間もお互い合わなくなっちゃって、みたいなね。
そうですね。
なってくるんで、もう鈴木ちゃん、一緒にこういてあげたいっていう気持ちはよくわかりますよ、だから。
まあね、仕事も頑張んないとね、いけないし。
そうですね、両方、ね、そうですね。もう少し頑張って、少し落ち着けば、いいんですけどね。
なるほどね。なるほどね。まあでも、そのメーカーっていうかね、鈴木さんのビジネスサルはもう、総代理なんで、まあ、そっちをこれからもこう、ね、手がけてって大きくしていくのかなと思うんですけど、そのさっき言ってた、その他のね、メーカーさんこれから立ち上げるところで、今、いろいろ進んでらっしゃるっていうことだったんですけども、
はい。
うん。そのメーカー、まあ、さっきもおっしゃってましたけど、だいたい1年ぐらいかかってるところもあるし、みたいなこともね、はい、言ってましたけど、
はい。
なかなかやっぱり、こう、短い期間でこう立ち上げるとなかなか難しいですか、
はい、
その取引まで行くのに。
そうです。そうですね。うちはその幸いその、その前から取引してるメーカーさんが結構有名なメーカーさんだったので、そことやってるっていうのが、すごく、プラスに働いてくれて、その、新しいメーカーさんと話をするときに、何ですかね。ある程度大きいメーカーさんとも、お話がさせてもらえるみたいな感じなんですよね。
はい、なるほど。
あとはその、メーカーの方から、声かけてもらったりっていうこともあったりするので。
あ、そうなんですか。
そうですね。はい、そのあたりはすごく、はい、すごいラッキーなポジションに。
へえ、あ、なるほど。それ、はい、そういうプラス効果は結構あるんですね。
はい、そうですね。はい。で、そうすると、なんかどっかで聞いたことがあるようなメーカーさんと話ができたりして、で、それが、お仕事を、はい、契約できたりすると、また、それを見た他のメーカーさんとも話がしやすくなったり
して。そうなんだ。
で、はい。
なるほど。じゃあ逆に探さなくても、結構こう声がかけられることも多かったわけですか、じゃあ。そういう向こうからのコンタクトを。
まあ、多くもないんですけども、そうですね。はい、そういう機会もありましたね。で、やっぱりその、今話をしてるような、メーカーさんは結構大きめな、海外だとすごく、有名だったりして、日本だとまだ、ニッチは少なかったりもするんですけど、なんかそういったメーカーさん、うちと今話してるようなメーカーさんだとなかなか交渉が長引く傾向が今あるのかなってすごく感じてて、1年半ぐらい、話してるメーカーさんも今あるんですよね。で、ようやく。
どういうところで時間がかかるんですか、
はい。
どういうところで時間がかかるんですか、
日本のチームは、早く進めたいっていうふうに言ってても、まあ、本社がアメリカだったりすると、その本社の決済が下りないと、日本でのプロジェクトが進められないとか、なんかそういう、今やってるところはそんな感じなんですけど、
それ
で
1
年ぐらい待たされてみたいな、ようやく決済が降りたとかってなると、そっからなんか3ヶ月後にもうスタートしたいから、早く進めましょうみたいな、急に忙しくなった
りして。いや、ちょっと待てよと。
そうなんですよ。
こっちは1年以上も待ってんのに、お前すぐ決済になったら進みやれってどういうことだと。
そうなんですよ。
ああ、そうなんだ。
まあ、すごい苦労してるところが一つありまして、商品がヘッドフードなんですけど、ヘッドフードってその温度管理とか、あんまり暑すぎると保管状態が、温度が暑すぎたり、 ダメだし、害虫が寄ってくるとダメだし、
うん、
とか賞味期限の管理ですとか、
うん、
なんかそういういろんな条件がすごい厳しい、
うん、
んですけど、
うん、
そういう条件をクリアする倉庫を探さなくちゃいけなかったので、
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。